本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、ハワイなんですが、先週のオープニング、そしてエンディングと、ケンさんがハワイに行かれた時のお話伺ったんですけれども、うん、その先週ね、アラン・コーエンさんとね、ハワイでお会いして、実際にその一緒にやりましょうっていうふうに、言いにお願いしに行ったんだなんていうところまでは伺ったんですけれども、改めてアラン・コーエンさん、どういう方かということをお話ししていただいてもよろしいですか。
はい、アラン・コーエンさんっていうのはアメリカの作家で、もうかれこれ30数年活動されてると思う、もう40年近くひょっとしたら活躍されてる方なんです、
はい、
でアメリカではベストセラー作家で、もうレジェンドなんですよね。なので以前 TLC っていう作家の会議に連れて行った時に失礼な僕の友達が、アランまだ生きてたのみたいな感じのことを言った人がいて、
そのくらいレジェンドなんですね。
そうそう、40年前にすごい売れてたから、ウェイン・ダイヤさんとかルイズ・ヘイさんとか、そういうジャック・キャンフィールドさんとかと一緒に売れてたから、もうなんかとっくに亡くなってると思ってたみたいな感じのぐらいのレジェンドなんですよね。
今ちなみにおいくつぐらいなんですか。
今ちょうどだから70前後ぐらいになったんじゃないですかね。今アランさんはもう年齢超越してるんで、あんまり何歳っていうふうには見てないんですけどね。
今回久しぶりにケンさんお会いになっていかがでしたか、アランさん。
4年ぶりぐらいだと思うんですけど、なんか透明感が増した感じしますね。本当に素敵だなと思って、まあ、いろんな人生の僕のね、今僕も大切なタイミングいると思うので、いろいろ相談乗ってもらったんですけど、本当に感謝ですよね。まあ、兄弟でありメンターでありっていう感じがします。
お話2人で話すときっていうのは、そういうプライベートのこともいろいろお話しされると思うんですけれども、
うんうんうん、
特に今回お会いになってなんか印象に残ったエピソードとかありますか、ケンさん。
まあ、やっぱり僕はすごく人生でここからどうしようかなって、日本ベースなのか海外ベースなのか、まあ、英語で活動したいけども、そうすると家族と離れたりだとか、いろいろあるっていう話をしたりだとかね、まあ、そんなその僕のこれからの課題とかって話をしてたんですけど、まあ、アランはもうなんかこう判断が一切ない人だから、どちらでも風の吹くままにでいいんじゃないかなみたいなんで、すごく癒されて、あ、そうか、なんか正解があると思ってたけど、そうだよなっていうのでね、すごい気が楽になりましたね。
でもそういう方がいらっしゃるっていうのは人生に強いですね、ケンさん。
そうです ね。最近ロイス・クルーガーさんっていう僕のね、偉大なメンターの一人が亡くなりになったので、まあ、ちょっと寂しいなと思ったんですけど、まだね、アランとかいろんな人たちがいるっていうのは嬉しいことですね。
はい、ありがとうございました。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
はい、続きましてこちらのコーナーは、まどかさんがですね、風邪によりちょっと声が不調なので、もちろん全然できるんですけども、お休みいただくということで、僕はですね、これを代読というかさせていただくという新しい試みになっておりますので、
よろしくお願いいたします。
まどかさん、温かい目で見守っていただけたらと思います。まあ、これはね、別に余興なのでね、そうやって捉えていただけたら嬉しいです。はい、では行きますよ。ちょっとドキドキします。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に、ケンさんが立体話法でお答えさせていただきます。はい、最初の、方はラジオネーム、はなはなさん。ケンさん、まどかさん、こんにちは。私は今不妊治療している30代です。周りで子供がいる友人などとたまに会って話すことがあるのですが、その時に大変だねなどのねぎらいの言葉をかけられるたびに心がもやもやします。大変というか、パートナーとゆっくり自分たちのペースで頑張っているところに、そういった周りの言葉がなんだか他人事に聞こえ、神経質になってしまう自分がいます。周囲と比べている自分もいるんだと思いますが、正直放っておいてほしいという気もします。こういう時期に周りとうまく付き合っていくにはどうすればいいでしょうかってことですが、まあこういう時はね、翻訳機能が必要なんですよね。っていうのは、もうただでさえこちらがこうなんか緊張してたり怖くなってたり不安になってるっていうふうに思うので、何を言われても実はね、イライラしたりとか、まあ、もやもやしてるっていうのは結局なんかの感情が動いてるってことですよね。それは例えば自分がちゃんと理解されてないってことに対する痛みを感じてるんだと思いますし、もともと不安なのに それを無神経につついてくるっていうことに対するイライラかもしれませんし、相手が、もっと本当は別の言葉があるのにそういう中途半端な言葉をかけてくることに対して無神経だなっていうふうに、イラついてる可能性もありますよね。まあいずれにしてもいろんな複数の感情が出てきてるってことをまず認められるかどうかってことなんです。で、じゃあ彼らの立場から見たらもちろんその花々さんの幸せを願ってると思うんです。なんだけどどう言葉をかけていいかわからないから頑張ってねとか大変だねって言葉になってると思うんですね。でもこれは、まあ、英語で言うと I love you っていう言葉なんです。なのであなたのこと大事だと思ってますよとか花々さんいろいろあると思うけども、すごく応援してるとかねうまくいくといいですねっていうそういう言葉がたまたま大変だねって言葉になったんですよ。なのでその言葉をそのまま受け取るんじゃなくて自分の中で翻訳してこれ友情の言葉なので I love you ってことなんだなっていうふうに思うといいと思います。なんでねほっといてほしいって思うかというとなんか下に見られたとかなんかかわいそうな人だっていうふうに思われたとかまあそういうふうな判断があって自分のことをかわいそうだと思われたっていうのがなんかすごく嫌だったっていう気持ちも入ってるはずなんですよね。なので I love you って本当に愛してるよっていうふうに言われたら別にそういう気持ちにはならなかったと思うんです。なのでそういうね翻訳機能をぜひ上手に使っていただけたらなっていうふうに思います。
皆さんねこれ思ったんですけれど、はい、こういう時本当に体も大変だし精神的にも大変だと思うんですよね、
うん、
でそういう時に本当にこの花々さんを思って大変だねっていう人もいれば、
うん、
中にはこうなんて言うんでしょうねこうそこまでの思いがなく言葉で言う人もいろんな人っているじゃないですか。
そうそう、でそれはその人が持ってる愛の量だったりとかするから。だから例えばこれは旦那さん奥さんの間でもあるじゃないですか。言葉では愛してるって言ってるけどそれは愛してないわみたいな、なんかこの間も誰か言ってたんですけどね、
はい、
愛してるって旦那は一応言ってくれるんだけどその愛してるに愛がないんですみたいな、なんか中身開けたらなんか入ってない空箱みたいな愛なんですって言って奥さんが怒ってたんですよ。まあ、女性の方ならわかると思うんですけど、はい、愛してるって言いながら全然愛が入ってないみたいなね。だから宅急便来てわ嬉しいと思って開けたら愛在中って書いてあるのに何も入ってなかったみたいな。でもそれってアメリカのドラマとかでねよく車の鍵を持って外に出ていくときに Honey I love you って絶対言うんですよね、アメリカ人とかヨーロッパ人は、
ね、
うん、でも僕はあれ翻訳は I love you とか愛してるじゃないと思うんですよ。あれは僕は日本語に訳したら行ってきますなんですよね。だから Honey I love you っていうのは全然私があなたのこと愛してますじゃなくて行ってきますぐらいの軽い I love you なんですよ、
うん、
だからあれは愛してますじゃないんです。単なる挨拶なんですよ。愛なんてほとんど入ってないんですよ。だからそういったことが分かってくると、人の言葉には必ずしもそのなんかエネルギーが乗ってるわけじゃないってことも分かりますよね。
そういう意味でケンさんが先ほど翻訳が必要なんだっていうのは、
うん、
一律にじゃあ翻訳こんにゃく使っちゃっていいわけですね、ドラえもんの。
そうそう、僕はね必ずその人の意図とかで意地悪の人もいるわけですよ、
うん、
大変ねって言いながら全然思ってないなこの人とかね。
そうい
う意地悪な人だけどそれを隠してる人もいるわけですよね、
はい、
でもだからといってその意地悪とか僕の不幸を願ってるなとかっていうのがあったとしてもそれはその人のあり方なんですよ、
うん、
だからこのタイミングでそんな意地悪なことを言うっていうのはよっぽど小さい時いじめられたんだなとかね、
うん、
よっぽど愛をもらえなかったんだなっていうことが分かるだけ で、
そうです、ね、
僕の価値が減るわけでも僕に危害を加えるわけでも全くないんですよね、
うん、
そういうことが分かってると誰かが何か言ったとしても全然気にならなくなるっていうのが達人のレベルなんですけどそこまではなかなかいけないのでまず翻訳からね練習していただきたいと思います。
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあ次いきますね。
はい、お願いします、
はい、ラジオネームわらびもちさん、ケンさんこんにちは。こんにちは。まどかさんこんにちは。私は20代後半でパートナーがいる会社員です。私はいつか結婚と考えているのですが相手はそこまで考えていないのか結婚の話になりません。何を考えているのかうまくつかめないところもあり私自身もうまく話を切り出すことができません。万が一相手が結婚したいと思っていなかったらと考えると聞くのが怖いです。相手が将来についてどう考えているか相手から結婚の話を聞いてもらういい方法があれば教えてくださいっていうことですけどこれねよく聞かれる質問なんですがまずね、男性女性ともに結婚向けかどうかっていうのがあるんですよ。例えば彼氏彼女としては最高だけど結婚に向いてないっていう人もいるんですよね、
はい、
なので例えば子供が好きかどうか 子供が好きだったら結婚にどちらかというと向いてる方だけど、でも結婚、子供が大嫌いとかっていうと結婚とか子育てとかには向いてない可能性があるんですよね。
うん、
うん、あとは彼氏と彼女として旅行行ったりとかするのが好きな人もいれば、そういうのにあんまり、そういうのはいいんだけども、パートナーとして一緒に向き合って結婚までしたいっていうふうに思ってない人もいるんですよ。
それからケンさん、例えばこういうケースもありません？こう付き合って、長く付き合って、じゃあ別れた時に次に付き合った人と結局なんかあっさり結婚しちゃったりっていうのもありませんか？
あるんです、あるんです、ね、だから、ね、この人とは結婚したいと思ってなかったけど次の人とは結婚したいと思ったことは、この段階では彼女以上奥さん未満、彼氏以上旦那さん未満なんですよ。だから奥さんになるにはまだ説得力がないってことですよね。
そうするとその奥さんになるための説得力っていうのはどういうふうにしたら出てくるんですか？
例えばね、この人を逃してしまったら俺は一生後悔すると思わせるようなエネルギーであるかどうかなんです。あ、こいつはいつでもいるわっていうふうに思われるのか、この人を逃したら俺はバカだよっていうふうに思うかどうかってことなので、そういうふうな人になってないっていうのがですね、今ちょっと衝撃の、わらび餅さんにとっての衝撃の事実なんです。
でもじゃあ今結婚している人たちっていうのは相手に何かしらそういう、あ、今この人話したらダメだっていうものを意識的にしろ、
うん、
無意識的にしろ相手に感じさせた結果っていうことなんですか？
もちろんそうだと思います。適当な感じでそんな結婚ってしませんよね、
はいはい、
就職も多分そうだと思うんです。やっぱりこの会社で大丈夫かっていう検討した結果行くわけで、まあそういうことから考えるとね、この笑い餅さんはまだ説得力がないんです。ちなみにね、あの別れるっていうふうに話をして、いやいや俺は別れたくないっていうふうな感じになったら一緒にいたいってことに初めて気がつくわけですよね。
うん、
結婚するとなるといろいろ面倒くさいことがあるわけですよ、
はい、
だからそういったことを考えててもいいぐらいその人のことを大事に思ってるかどうかっていうのがリトマス試験紙として分かってくるわけですよね。
うん
うん、だから ある僕のセミナーに参加してる人がね、リトマス試験紙としてゼクシーを家に持ってきてさりげなく置いてたとかっていう人がいましたけど、
はい、
結婚の情報誌ね、
はいはい、
そうそうそう、それを置いていて彼がどう反応するのか見てたみたいなね、そういうふうな人がいて、で面白かったのは次のゴミの日に特に捨てられてたとかって、それが存在だよみたいな、
それはショックだな、そんな風に、ね、
そうそう、でもやっぱりそれはもうダメだったらもうどっかのタイミングで聞いて、私たちの未来のことどう考えてんのっていうふうに言って、で本当にやっぱり違うなと思ったらやっぱり次の人に行かなくちゃダメですよね。
そうですね、現実的にやっぱり見るとそこになりますよね。本当にこの人なのかっていうところも含めですもんね、
う
ん、
そうそう、そうすると慌ててやっぱり結婚しようってなるかもしれないし、
うん、
それはその人が決めることだと思います。
はい、
なのでぜひ、ね、はい、そのあたりを探り合ってください。
はい、ということでわらび餅さんからの質問でした。ありがとうございました。
はい、ラジオネームくるみさん、けんさんこんにちは。私は短大卒で働き始めたのですが、今でも学歴を聞いてきたり周りと比較する職場について悩んでいます。気にしないようにしてますが、4大卒の同期に仕事面で遅れているような気もして焦りを感じる時もあります。学歴で誰かと比較される状況が続いている風潮自体に嫌気がさしますが、一方で自分より学歴が低い人と仕事すると安心してしまう自分もいて罪悪感を感じています。こんな状況でどんな人とも対等に接するようにできるために、何か意識しておいた方がいいことがあれば教えていただきたいですということですが、これはね、例えば男性であること、女性であることっていうこともそうかもしれませんし、例えば容姿っていうふうに思う人もいるかもしれませんね、あの人容姿がいい、可愛いのに私はとかと思う人もいれば、資格を持ってる人がいてる、私は持ってない、結局同じことなんですけど、まあ誰かと誰かと比較すると、その分不幸になりますよってことをお伝えしたいと思うんですね。っていうのは学歴が低い高いっていうのもあるかもしれませんが、2年間早く仕事ができてるわけだから、仕事っていう意味では4年卒の人よりもはるかにキャリアが進んでるわけですよ。なので4年卒の人よりも全然仕事ができる可能性もありますよね。でもしそれが評価されないっていうのであれば、評価される場所に行くっていうのが、タイミングかもしれませんよね。なので、大学出たかどうか、うちのオフィスって最初履歴書とかもらってなかったから、何年か経ってそういえば 大学って行ったんだったっけみたいな話になったことがあってね。で、短大ですよとか言って、あ、そうだったのっていう話になったことがありましたけど、ある程度年になったらね、その人が短大であろうが、すごいいい大学であろうが、その人の人柄とどれだけ仕事ができるのかってことで判断されると思うので、基本的には関係なくなるんです。ただ、それに対して過敏だから、なんとなく、その、広島出身ですかっていうのを聞くとのと同じように、大学出たかどうかとか、何勉強したかっていうのが話題になるだけで、それぐらいに思えると楽ですよね。
そうですね。自分が意識しちゃっていると、多分、その、ね、自分よりも学歴が低い人と仕事をすると安心するっていうふうにも書かれてるので、
うん、
自分の中で常にこう、相手との競争ってなっちゃったりすると、結構疲れちゃいますよね。
そうそう、だから私はもう人と共感したりとかするのやめようと思ったらだいぶ楽ですよね。
そうですよね。本当にケンさんおっしゃるように、あ、どこ出身なんですかって何気なく聞いたときに、じゃあ例えば先ほどの例でその広島っていうときに、あ、やっぱりこの人は私が広島だからこう思ってるんだなって思っちゃうと、全部の質問がもう自分を責められてるように思っちゃいます
ね。そうそうそうそう。で、自分が仙台出身だとしたら、あ、広島の方が大きい、あ、どっちが大きいかちょっとわからないんですけど、いや、ね、仙台の方が人口は勝ったとかね、なんかそんな、まあ、どちらが多いか僕全く分かりませんけど、そんなどうでもいいことじゃないですか。
そうなっちゃいますよ ね、
そういうような形で、いや、仙台の方は人口が多いから勝ったなとかね、そんなバカバカしいことはないわけで。
そうですよね。相手にしたら何気ないそのコミュニケーションのきっかけでもしかしたら聞いてる場合っていうのも今朝あるかもしれませんもんね。
そうそう、だからね、そういったことを私が過敏だったんだなと思って手放すといいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ次も行きますかね。
お願いいたします。
はい、ラジオネームラブさん、ケンさんこんにちは、まどかさんこんにちは。
こんにちは。
私は自分自身の武器を作ろう、マルチな才能を持ちたいと思って日々たくさんの本を読んだり勉強したりしています。ただそのスキルを生かせる可能性のあるここぞという場面で私よりもできる人がいるのではと思ってしまい、自分に自信が持てず卑屈になってしまう自分がいます。もっと積極的に行動してチャンスをつかんでいきたいのですが、どうしたらこの性格を変えられるのでしょうかということですが、もう全然変える必要がないと思います。それよりも性格を変えるよりも自分がどこで、いるべきなのかということは考えた方がいいですよね。例えば僕は20代の時、通訳でプロになりたいというふうに思ったんですが、僕よりも全然英語ができる人が周りにいたんですよね。それで、あ、もう無理だと思って、僕もある程度話せた方ですけど、完全にバイリンガルの人っているんですよ。だからその人にはもうかなわないから、こんなとこでやっててもしょうがないなと思って。だからそれは会計でもそうなんですよね。会計ももっと僕よりも知識があって、もっとオタクな人たちがいっぱいいるんですよ。で、そういうことを考えた時には、会計も無理、英語も無理、そしてカウンセリングの分野にすごく興味があって、カウンセリングをやりたいと思ったけど、僕はやっぱ感情のメーターが1メーター単位だったのがようやく1センチ単位になってる。でもミリ単位の人もいるんですよね。場合によってはミクロン単位で感情を感じ取れる人がいて、その人たちにはさっぱりもう僕は何話してるか分からなくなっちゃったっていうことから考えたら、ここも無理で、結局全部無理で、でも考えてみたら、それぞれを掛け算していったら全部ができる人って意外と実は少なくて、で、僕は今ワンアンドオンリーとして世界的に活躍してるわけですよね。なので1個じゃダメだけど、それぞれ掛け合わせ組み合わせしてる間に何か何かになるんです。だからね、自信なんか全然いらないです。なので自分なりのブレンドっていうか、まあ、ラーメンで言うとその豚骨の出汁と昆布の出汁とどの出汁を入れたら一番自分が美味しいと思うのかって、で、そのラーメンを出せばこれすごいわって、この絶妙な昆布とその鶏とその豚骨のこんなん食べたことないですって言って常連さんになる人がいるんですよね。
今のお話聞いてすごくそうかって思ったと思うんですよね。ケンさんって才能の掛け算ってよくおっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
一つのものだけだったら自分よりもいくらでもうまくできたり、才能をたくさん持ってる人はいくらでもいるけれど、
うん、
そこで掛け算するっていうことがそういうことにつながってくるわけですね。
そうなんですよ。なので、そういう意味ではね、なんかこう、どれも自信がない。当然なんですよ。だって、どの分野でも自分よりできる人って必ずいるんですよね。
はい。
はい。
で、しかもそれを比べちゃったりすると、先ほどの一つ前のメールのにもちょっと通じますけれど、結局比べちゃったりすると、うん、もう競争でしかないし、勝ち負けでしかないし、あ、自分がダメだったらやっぱダメだになっちゃいますもんね。
そうなんですよ。でね、逆に今の僕の立場というかいろんなことが分かって初めて思うのは、自分よりもできる人と喜んで掛け算するってことができるようになるんですよ。 競争してる間には自分よりも有能な人仕事できないじゃないですか、
はい、
でも僕にしてみれば今は有能な人とチームを組めば組むほど結果が出やすくなるわけですよ、
うん、
だから例えばそのなんかこうサッカーとか自分がバレーとかなんかそういうチームにすごい強いやつ連れてきたら勝てるじゃないですか、
はい、
で結局社会人になってからのゲームっていうのはより強いチームより楽しいチームを作れた人が勝ちなんですよ、
うん、
勝ちというか楽しくなるんですよ、
はい、
だから自分一人の才能よりもそうだけどいろんな人たちと組み合わせる技術の方が実は大切だってことが分かってくると思います。
うん、いやね、この質問でも多分多くの人が目がパーッと開いたんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、ということで今回もケンさんに質問を読み上げていただきました人生相談のコーナーでした。ケンさん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアー健、
続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、解釈のズレに気づけば問題の9割は解決する、できる人は主観よりも事実で考える、情熱石ゆかりさんっていう方が書かれた本で、この方はね、僕もうそれこそ10年ぐらいの付き合いがあるんですけど、実業家なんですが、心理学に興味を持っていろんなそのことを研究していくうちに、まあ、自分もプロになってしまったっていうすごい方でね、ダイエット本とかも書かれていて、すごく僕としてはこの方のコンテンツっていうのは注目して、勉強してます。これはね、ペンタゴンワークっていうワークがこの中に入っているので、こう心理学のね、いろんなモデルに興味がある人は、あるいは物の見方を変える、観念を書き換えるのに興味がある人はもうぜひ一読をお勧めしてます。
ペンタゴンって五角形で何かワークがあるんですか？
そうそうそう、あるんですよ。これね、ネタバレになっちゃうからなんですが、中にいろいろやり方が書いてあるので、僕もやってみてすごく良かったので、やってみてください。で、はい、この方はね、すごい人格的にも練れてる方で、さすがにね、実業家としてずっと成功された方だなっていうふうに思います。
はい、ということでこちらの一冊もぜひチェックしてみてください。
続いての一冊を教えてください。
はい、テキサスに善光寺、善光寺っていうので、倉石ルークさんという方が書かれた本で、この方ね、すごい面白い方なので、まあ、本の内容もそうなんですけど、日本でね、実業家として成功されて、その後テキサスに渡って、もうテキサスと日本を行ったり来たり行ったり来たりしてる方で、グローバルに活躍するっていう、こういう方なのかっていうのが分かると思うんですが、
これ面白いですね。善光寺だけれど、そうそうそう、あの善にもかけて、
うん、
善と光寺で善光寺、
うん、そうそうなんですよ。で、僕善光寺にすごくご縁があるのでね、そういう意味ではこの本はね、そういうのに興味がある方は読んでいただきたいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
幸運は望む者にしか訪れない、アイザック・アシモフ。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。さて、今週オープニングでハワイのね、アラン公園さんについてお会いしたなんていうお話も伺ったんですけれども、まあ健さん、昨年から動きに動きまくって、よくその、あれ、私びっくりなんですけれど、このディア健の収録の前後でも結構ギリギリなスケジュールで海外行かれてるじゃないですか、いつも。
はいはいはいはい。
その時差ボケが平気なのかとか、それから、
うん、そうですね、
体がね、風邪とか体調が平気なのかとか、もうそんなすごいな、ケンさんって毎回思ってこの収録に臨んでるんですけれど、
うんうんうん、
どうですか、行く土地土地によってケンさんのその受け取るエネルギーみたいなものって違うものですか。
やっぱりね、今世界の風っていうか、世界のエネルギーを感じて仕事っていうかライフワークをしてるので、 その感覚を体に入れたいと思ってるんですよね。うん、だから時差ボケも楽しんでるっていうか、なんか今ハワイタイムから日本に戻ってくるぞみたいな感じになるし、まあ明日からインドに行きますけど、まあそういうこう世界を訪ねながら新しい人生の挑戦を楽しんでるっていう、そんな感じですかね。
いや、そのエネルギーあたりみたいなならないんですか。だってハワイからインドですよ今度。
本当ね。なので今度収録するときは僕はめちゃくちゃ痩せて帰ってきてるか。悟りを得て帰ってきてるんですから。
あのターバン巻いたのこの。
そうそうそう。
真ん中の。いやー、またインド、ケンさんインドは初めてですか。
そうなんです。本格的に行くのは初めてで、ヨガフェスティバルで講演するんですけどね。
すごい。またこれね、楽しみですね。お話したのいろいろまた聞かせてください。ぜひ。
じゃあこそよろしくお願いします。
はい。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチング、また最新情報に関しては公式ホームページあるいは LINE アットをご覧になってみてください。ということで先週に引き続きケンさん、今週も私の喉のフォローのためにいろいろとどうもありがとうございました。
いやいや、お大事になさってください。
ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。4月29日土曜日、本田健と直感コンサルタントのディン・ロビンソンさんによる直感セミナー、直感で望むものすべてを引き寄せる法実践編が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。